こんにちは、経済クラブの小崎です。この経済クラブではですね、世界を支配する勢力プロレス団体とつながる横森和輝がプロレスのシナリオの裏解説をするオンラインサロンとなっております。今回ですね、世界大恐慌など起きてですね、ドルが破綻するとか巷では言われているわけですけど、新興国イランとかインドネシアとかのね、通貨が相対的に高くなるから、それを持った方がいいみたいなね、そんな話があるみたいなんですけれども、ちょっとそれについてですね、横森が解説しましたので、こちらの音声ご覧ください。
はい、陰謀論界隈の情報通の友人からの情報らしいんですけど、近いうちにクレジットカードやローン、個人債務不履行で債務帳消しになると、国際通貨評価の見直しが起こるためですね、跳ね上がる通貨のイラク、ベトナム、インドネシアを所有していると億万長者になれるとでその反面ですね、円、ドル、ユーロなど通貨価値が下がり、もう目の前にそういう暴落が起きるということらしいんですけども、そうなるとこうあっさり日本が外資の力で会社も不動産も買われてしまうと思うんですが、その真意はいかがなんでしょうかという質問ですね。
あ、そう、すごいねイラクディナールとか何、ベトナムドン、
ベトナムドン、
インドネシア、ルピアだ、
ルピアですよね、
ルピ、ああ、こういうのが跳ね上がる、イラク、ベトナム、インドネシア、経常収支とか、ちゃんと分かって言ってるのかなと思うけれどね。へえ、こういうので億万長者になれるっていう、これ詐欺話だよ。100% 詐欺だよ。150% かな、500% 詐欺だからね。
そう。
まあ、何にディーバリエーションって、じゃあ何のためにさ、世の中にさ、外為市場っていうのがあるのよ。外為市場の動き見てりゃ分かるよっていうことよ。
はい。
ね。なんで今のうちに、昔からあったんだよ。イラクディナールの、買っとくと、億万長者になれるよとか言ってさ、イラク行って、もう二束三文の紙だよ。そこにはね、1万とか100万とか書いてあるわけよ。それを、これを持ってると、あなたは金持ちになれるよと。そんなの今どうなってるって。インフレでさらに100分の1になってるよ。本当に。はっきり言って、為替で儲かるとか、グレートリセットの世界でさ、インドネシアだろうが、ベトナムだろうが、まあ、正確に言うと、新興国の方が先に崩れるよ。本当、先進国よりも。
はい。
ね、そういうものを持ってたらどういうことになるかって言ったら、まあ、宝くじよりも外れる確率高いよな。なんでかっていうと、宝くじは 49% か 47% くらいが配当で戻ってくるわけよ。買えば。
例えば100円の宝くじ買ったら、基本的に平均的に50円戻ってくるっていうことですよね。
そう。ね、宝くじは50円戻ってくるんだけど、じゃあこのイラクディナール、ベトナムドンが、これらの国ってすごいインフレが高いのよ。ね、じゃあ 10% ずつのインフレで10年持ったらどうなるのって、もう大体10分の1だよ。本当に。10% どころか、これからもっともっと凄ましいインフレ来ると思うから、まあ5年ぐらいで10分の1とかになるだろうな。なる可能性が高いね。確実ではないけれど、そうすると、普通に考えてインフレで通貨が目減りするものを、ただそのまま持ってたら、宝くじより確実に損するよね。
まあ、なぜ、その新興国の方が、通貨が、その価値を下げやすいのかっていうところなんですけど。
まあ、これからね、今経済がもう停滞に入ってきてるでしょ、世界中で。なんかコロナで少し回復だとか言うけどさ、実際大した回復してないのよ。ね。何やってるかっていうと、新興国は自国の中央銀行がジャブジャブ吸って、それでとりあえずお金回してるっていうだけのことなのね。つまり、通貨をジャブジャブしてるから、あと、なんていうのかな、外債借りるわけよ。米ドル建ての借金してるわけよ。はい、そうしないと貿易できないでしょ、
はい、
いろんな国からね、食料買ったりさ、石油買ったりとか、いろいろするわけだから。そういうね、国がどうなるっていうことなのよ。やがて、それだけ国内にはジャブジャブ払っといて、そしてドルは足りないっていう。そして本当に入らなくなってきたらどうなるのっていうことや。そうすると自国通貨はさらに暴落するでしょっていうこと。だから外貨準備がもうどんどんその新興国ってね、今減ってきてるわけよ。まあやばいんじゃないのそのうち。
まあ基本的にその新興国っていうのは、一番大切なその経常収支が黒字かどうかっていうところですよね。自国の製品とか資源とかを海外に販売をして、で、そして海外から その資金が入ってきてるかどうか。で、そうすると、ドルを持ちやすい。だから、その外貨準備金を潤沢に持ちやすいんですけど、うん、その経常収支赤字っていうのは基本的にドル不足になりやすいっていうのがまず一つですよね。うん、で、あとはそういう国っていうのは、海外から資金がすでに入ってるケースがあるじゃないですか。だから、外資の資金が入ってるということは、海外で金融危機とか、不景気とかが起きたら、その外資の資金を引き上げやすい。つまり、その国の通貨が売られやすいという状況が起きるということなんですよね。
うん、
なので、例えばですよ、借金帳消しとかもよくわかんないんですけど、うん、そういう金融が崩壊みたいなことが起きたときに真っ先にやられるのは、新興国からその資金を引き上げるという流れが出たら、うん、その通貨は一気に暴落するということが、
まあ、売られやすいよね。
売られやすいということなんですよね。うん、だから、この話っていうのは、なんか円ドルが先に通貨価値が下がるから、相対的に新興国の価値が上がるみたいな単純な話してますけど、うん、いや、ちょっと待ってよと。すでにどういう資金がその国に入っているのか。で、そして、経常収支ですよね。その国が海外貿易によって資金を得られる状況なのかっていう、そこを見ないと話にならないですよということですね。
そう。だからね、多少の上下はあるかもしれないけど、これ、もうイラクもベトナムもインドネシアもずっと慢性的なインフレの国なの。インフレっていうのは通貨価値が下がってるのよ、慢性的に。
そうですね。
ね、慢性的でさらにコロナ禍で経済が縮小していく流れの中で、億万長者になれるとは思えないね。どう考えても。
はい。まあ、ということでね、こういう話にちょっと気をつけていただければと思います。
はい。